素晴らしい、賛美感謝します。今日はマラキ4章2節から、義の太陽と題して、義の太陽なる主と題して、恵みを分かち合っていきたいと思います。マラキ4章2節の義の太陽なる主として、恵みを分かち合っていきたいと思います。みんなで祈ってから始めましょう。主よ、ハレルヤ。主を感謝します。エル様が私たち一人一人をこの場所に呼び集めてくださり、主の栄光太陽のように表してくださり、その翼には癒しがあり、私たちその中で解放され、喜びを踊り、本当に主を楽しむことができるこの恵みを心から感謝します。聖霊様が私たちに今日望んでくださり、本当に私たちインターネットを通しても主が働いてくださることを感謝します。聖霊様歓迎します。主が私たち一人一人望んでくださることを期待し、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は、マラキ4章2節から義の太陽なる主と題して、恵みを共に分かち合っていきたいと思います。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。このとても有名な箇所なんですけれども、義の太陽が私たちのうちに昇り、その翼には癒しが、その光線には癒しがある。それが私たちその主の栄光に照らされると解放され、牛舎の子牛のように跳ね回る、もう喜び、本当に踊り、そして本当にその中に解放がある。またイザヤ30章26節を見てみると、主がその民の傷を包み、その打れた傷を癒される日に、この義の太陽が昇り、その時なんですけれども、その癒しというのは月の光、日の光のようにね、日の光は7倍になって7つ日の光のようになるというふうに書いてあります。この太陽の7倍この強い光が照らされるというふうに書いてあるんですけれども、本当にそのように主の栄光が、新しいエルサレムが終わりの時代にやってきてくると、太陽の光もいらない、もう月の光もいらない、その主の栄光がもうその全世界を照らすって、そのこの光のことを言っているんですけれども、この主の栄光が本当にもう力強く輝くと、そこに癒しがあります。そして詩篇18編の19編の5節を見ると、太陽は部屋から出てくる花婿のようだ、このイエス様を表しています。本当にイエス様が太陽のようにこう現れてくださり、そして花婿が花嫁を迎えるように私たちをこうその照らしてくださいます。そして勇士のようにその走路を喜び走る、もうそこには喜びがあって、癒しがあって、解放があります。そしてその登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで、その熱を免れるものは何もない。その暖かく包まれる、その主の太陽の光にこう包まれてですね、癒され解放され、そして祝福されるように主の御名によって祝福します。このように主の栄光が照らされると、私たちは癒されずにはいられない、私たちは解放されずにはいられない。そして主がその栄光をもっともっともっと7倍強くしてくださいます。もうこれはもうソロモンの神殿で仕えている祭司たちはその栄光があまりにも強かったので、もう立っていることすらもできなかったほど主の栄光が力強く臨みました。だけれども本当にこの主の栄光を免れるものは何もない、すべてのものに私の霊を注げ、主の栄光がですね、この終わりの時代太陽のように現れると書いてあります。そして、このマラキ1章11節を見ると、日の出るところからその沈むところまで私の名は諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私のために清い捧げ物が捧げられ、功がたかれる、私の名が諸国の民の間で崇められているからだ。これはイスラエルだけではなく全世界で主の皆が崇められます。このように日の昇るところから沈むところまで全部主の の栄光がもう本当に照らされて、それで全ての場所で主が褒め称えられる、全ての国々で主が崇められる。もう主の栄光を見ると主を褒め称えずにはいられない。ああ、主が本当にこの太陽を作られたのはご自身の栄光がどのように現れているのか、それを私たちが見て知ることができるために作ってくださいました。本当にそれを私たちが、この主は我らの太陽って、あのその賛美を今朝したんですけれども、それ詩編84編10節の御言葉です。この詩編84編11節の御言葉です。誠に神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩む者たちに良いものを拒まれません。主は我らの太陽、恵みと憐れみの主。これはですね、詩編の著者が本当に主を崇め見たときに、本当に主の栄光が太陽のように照らされて、わあ、主よ、あなたは本当に恵みと憐れみの主。本当にそれを褒めたたえ、この詩編を書きました。そのように終わりの時代、みんなが主の栄光を見て主を褒めたたえるようになります。本当にその栄光があまりにも強く、そしてもうそれがもう太陽よりも7倍も強い主の栄光が現れるために、もうみんな主にひれ伏さざるを得なくなる、そのような主が計画を持っておられます。エゼキエル43章2節には、イスラエルの神の栄光が東の方から現れ、その音は大水の轟きのようで、地はその栄光で輝いた。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきて、そして主の栄光が神殿に満ちていた。これが終わりの時代の主の計画であり、主のこの何ですかね、主の計画です。でもその東の方からっていうのは東の果てからっていうふうにヘブライ語では書いていると教えていただきました。それが東の果てから義の太陽がこう昇り、本当にそれが全世界を満たすだけではなく、イスラエルも主の栄光で満たされる。主の栄光は、イスラエルの神の栄光が主の神殿に東の果てから昇ってきて全世界を満たし、そしてイスラエルを満たされる。これが終わりの時代の主の計画です。これ黙示録にも書いてあります。もう一人の御使いがですね、生ける神の印を持って日の出る方からこう登ってきた。その神の印を持ってですね、もう14万4000人というイスラエルの人をまず押します。イスラエルの人をこう14万4000人って明確にそれは書いてある数字なんですけれども、それが本当の数字なのかどうかわからないんですけども、それ印を持って全員14万4000人において、そして7章9節見たら、あらゆる国民、部族、民族、国のうちの力、誰にも数えるきれのほどの大勢の群衆が白い衣を着、主郎の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか。そのように後で長老の一人がですね、ヨハネに語りかけます。そしたらヨハネがですね、いやいやいや、あなたが知っています。そしたら彼はこういうふうに言います。14節に、彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だからここにあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が救われる。これが東の日の出る方から、東の果てからですね、こう登ってきた御使い、この御使いによってなされる御業です。そしてそれは東の果て、本当にこの日本からまた主の日の出る主の栄光が現れることを期待します。そのように私たちには大きなデスティニーがあります。日の出るところから沈むところまで主の皆が崇められる、諸国の民で崇められるようになります。それを私たちはそのデスティニーを持って成し遂げるわけですね。 そして、このハバクク2章3節にはこの幻はですね、定めの時でありその終わりについて告げ、前かしを言っていない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。もう遅れるように見えるかもしれないです。それが遅いように見えるかもしれない。だけれどもそれは遅れることはありません。遅くなることはありません。主の定めの時のためであり、この定めの時に必ず主の栄光が東の果てから現れ、主の栄光が全世界を照らすようになります。そしてそれは14節に、水が海を覆うように地は主の栄光を知ることで満たされる。海の水を見てください。そこで泳いでる、その同じように太陽の光が照らされるのを皆さん感じてみてください。それの何倍もの強い主の栄光が全世界を満たし、本当に主を褒めたたえずにはいられない。主がおられるということを感じずにはいられない。そのように全てのものが主にひれ伏し、主を礼拝するようになります。それが主の御言葉の約束であり、主の計画であります。それが何千年も前からですね、これがもう予言されていて、この終わりの時代の栄光は初めの時代の栄光にも勝る。もう本当にペンテコステの2000年前のペンテコステの日はもう聖霊が鳩のように降ってきて、もう全ての人々がもう異言が出てきて、シカラバコリアラバシャンってあらゆる国の言葉でその主を賛美するとき、3000人が救われました。だけれども今度はもう終わりの時代は主が栄光が太陽のように、もう本当にそれよりももっと強く人々に照らし、もう太陽がそこにあるというふうに分かるように神様が、主がこの場所におられる、それを認めざるを得ないようになります。そしてその光線には癒しがある。人々が癒され解放され、それでもう本当にそれがまた証となり、本当にたくさんの人々が終わりの時代救われます。それが主が計画しておられることであり、主が私たちに今日語っておられることです。そしてこの何ですかね、イザヤ60章1節にも書いてあります。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。それを主が私たちを通して働いてくださる。主の栄光が私たちの上に臨んでくださる。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。これが主が私たちに約束しておられる御言葉です。私たちが本当に主の栄光を表す器として用いてくださいとよく祈ったりしますけれども、本当に私たちを通して主が栄光を放ってくださいます。土の器の中に主の宝を入れてくださる。その宝は主のもう栄光、これは本当に全ての人が主を体験することができる主の栄光を私たちに与えてくださり、主が私たちを通して輝いてくださり、私たちを通して働いてくださいます。それこのイザヤ62章1節を見てみると、シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まない、その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは、その時国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。このような計画を主は持っておられると、もうイザヤの時から私たちに語ってくださいました。それは私たちがこの義の太陽が朝日のように光を放つようになると。そしてそれだけではなく、救いが松明のように燃えるようになると。そしてそれが国々がそれを見ることができ、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。まあ、私たちはクリスチャンというふうに呼ばれていますけれども、この新しい名が付けられるというふうにも書いてあります。 そしてこの第二ペテロのですね一章を見てみると、このペテロがですねこの変貌さんというところで主の栄光を見たことを語ります。その変貌さんでの栄光がもう素晴らしかった。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになった。その時にペテロとヨハネとヤコブがいました。その時に主の栄光がイエス様に臨んで、エリアとモーセがいてですね、あなた方のために3つの幕屋を建てましょうとかですね、うまいこと言ったらもうちょっといてくれるんじゃないかとか思った時に、父なる神様からこのような御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものであれ。それがもうあまりにも大いなる、あまりにも偉大な主の御声のためにもうひれ伏して、もうブルブルブル震えている時に、イエス様がなんて一番最初に声をかけましたか。恐れるなって。もう本当にイエス様は優しいですね。本当に人間を理解してくれて、恐れないでいいよ、私があなたと共にいる。これが私たちのイエス様なんですけれども、そしてイエス様がですねそのように天からかかった御声を自分自身で聞いたと、これを体験したと、自分自身で見たと、もうすごい栄光で父なる神様からのこの栄光が輝き、本当にその声を聞いてそれを体験したと。だけれどもペテロはなんて19節で言いますか。私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。この自分の体験よりももっと確実で確かなものが主の御言葉です。この御言葉は私たちがどう感じようが、私たちがどう思うが、どのような状況の中にいろうが、全然全く関係なく、主の御心であり主の計画は必ず成し遂げられます。だからこれは私たちがどんなにすごい体験をしたことであっても、記憶というのはまた私たち明確にそれを思い出せません。いくら昔素晴らしい、私も神様となんか素晴らしい体験でもう宙を浮くような体験をしたこともありますけれども、もう今となってはもうほぼ思い出せません。どんな感じだったかな、まあすごい体験だったのは間違いないんですけれども、本当にだけれどもそれよりも確かな予言な御言葉があることを心から感謝します。もうその体験はもう3日も行きません。だけれども主の御言葉は永遠に変わりません。もちろん聖霊様で満たされ、聖霊様の体験を毎日することはとても大切なことです。だけれども予言の御言葉、主の計画は私たちが今どう感じていようが、何をどう思っていようが全く関係なく、主は必ずご自分が計画された、自分の預言者たちを通して語られた御言葉を絶対に成就されます。それをアーメン信じますよ、私もそのプランの中に入れてください、そのような人を待っているだけです。主の計画は絶対に変わりません。この御言葉を通して、このイザヤやマラキや、この詩編の著者やエゼキエルや、そのヨハネや、そのハバククや、その預言者たちを通して見せた幻、見せてくださったその主の栄光、それは必ず終わりの時代主が成し遂げてくださいます。主が来られる前に必ずそのどんな体験があったとしても、それよりもさらに確かな予言の御言葉があることを心から感謝します。これがペテロが言っているということは素晴らしいですよね。ペテロは誰よりも素晴らしい水の上を歩く体験をしました。本当に人類初めて水の上を、イエス様、本当にあなたでしたら私に来いと命じてください、来なさい。そうすると初めて、人類初ペテロが水の上を歩くことができました。そしてそれだけではなく、本当に、そのこの何ですかね、予言の御言葉を持っています。そして夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。これがどういう意味でしょう。主の御言葉が私たちのこの物質世界よりももっと確かなものです。だけれども主の書かれている文字よりももっと確かなものは、それを確信へと満たしてくださる、導いてくださる聖霊様の働きです。御言葉を私たちに教え、真理の御霊は御言葉を私たちに霊魔として教え、悟らせ、導いてくださいます。 これがあなたの道だ、これに歩め、もしくはこれを今日語りなさいとかですね、思いを与えてくださいます。そのように聖霊様が私たちのうちに強く輝いてくださるまでは、それにしっかりと予言の御言葉を教えてくださいます。真理の御霊は昔語ってくださったそのことを、ああ今日から全く別のことを語るから、そんなことはありえないです。もう何千年も前から主は昔も今も永遠に変わらないお方。これはもう絶対、いやなんか私は全然昔この聖書と違うことを語られますけどね、とんでもない、びっくりします。聖霊様は必ず一致して、昔アブラハムに見せてくださったその幻を今私たちに見せてくださっておられます。今私たちに、あなたはアブラハムの子孫となった、今それを私たちに語ってくださるお方です。そしてこの何ですかね、終わりの時代、この私たちがこの朝日のように光を放ち、本当に国々が主の栄光を見るためには、私たちこの石に刻まれた、第2コリント3章7節には、石に刻まれた文字による主の務めには栄光がありました。だけれどもモーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえに、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほど主の栄光が強く働いていたとすれば、御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。御霊の務めにもその栄光がある、この本当に、この明けの明朝が私たちのうちに昇って、その栄光を放ってくださる。そしてその翼には、その光線には癒しがある、解放がある。本当にそのような主の働きが、その罪に定める務めに栄光があるなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。この罪に定める務めがあるとしたら、義とする務めがあるというふうに聖書は、パウロは教えてくださっておられます。そのもっと強い主の栄光があると聖書は語っておられます。そこにはもっと強い主の栄光が望む。そしてかつて栄光を受けた者は、この場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続する者にはなおさら栄光があるはずです。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に語ります。だから私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まない、その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは、これは主の福音を大胆に述べ伝えるということ、御霊の務め、義とする務め、和解の務め、これが私たちが述べ伝えるものです。結局は福音に戻るんかい、まあ、そう、結局はそうですよね。結局は滅びる人々には愚かであっても、救われる私たちには福音は神の力です。だから本当に主が私たちこのような望みを与えてくださり、私たちに大胆に語りなさい、十字架は本当にあなた方に力となる、そのように私たちに福音を今日も語ってくださり、義とする務め、本当にイエス・キリストの十字架の血潮によってあなたの罪は許された、あなたは贖われた、それあなたは神の子供となった、それを主は本当に私たちに大胆に述べ伝えるように祝福してくださっておられます。だから私たちがそれを黙っていない、エルサレムのためにそれを黙り込まない、その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまで、国々が主の義、その義の太陽を見、すべての王があなたの栄光を見る、あなたは主の口が名付けられる新しい名で呼ばれる、そのようになるまで私たちは語り続けます。そのようになるまで私たちは信じ続けます。そのようになるまで、その明けの明朝が私たちの心の中に昇るまで、沖を光を放て、あなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝くまで、それを私たちは宣言し、主よあなたの御言葉にはこう書いてあります、主よあなたの約束を信じ宣言します、そのように主が働いてくださることを期待します。 そのように私たちが述べ伝える、そのように信じる、そのように主の御言葉を求める、その時に主の栄光が来て、本当に全世界を主の栄光が日本から現れることを期待します。それが主の計画であり、東の果てから本当にその主の栄光が神殿を満たす、エルサレムを満たす、イスラエルを満たす、14万4000人が救われる、そして全世界、本当に日の出るところからその沈むところまで、諸国の民の間、国々で崇められるようになります。その数は数えきれないほどの人々、その国、その数はもう本当に日本からも1000万人以上の人々が救われる。それが主の計画に書いてあります。もうそれはエンディング、シナリオはもう完結しました。もうこの皆さん、預言者たちを通して主が語られることを信じますか？これは皆さんが信じようが信じないが、もう主は語られたんです。だからヨハネの黙示録を通して語られたことはもう必ず実際に起こります。だから私たちはそれを期待しましょう。主の東の果てからイスラエルの神の栄光が現れ、本当にその主の神殿を満たし、エルサレムを満たし、そして全世界、日の出るところからその沈むところまで、諸国の民の間で主の栄光が褒めたたえられるようになります。それを期待します。祈り続けます。日本は救われます。日本だけ数が激減少ないとか、そんなことはありえないです。そんなことは書いていません。もうあらゆる国の国語、もう国民、もう日本語をしゃべるその人たち、もう1000万人以上いることを感謝します。それが主の栄光の東の果てから現れる主の栄光であり、本当に素晴らしいことが計画されていることを期待します。それでは祈りましょう。主の御名を恐れる、本当に主の御名を大切にする、私たちには主の太陽が、本当に義の太陽が昇り、その翼には癒しがあることを感謝します。そして私たちを通して主の栄光が現れ、本当にその栄光は私たちを通して癒しと解放と、その栄光が本当に自由と、本当にそれは癒しと解放を私たちにもたらしてくださることを期待します。証しとなることを感謝します。主が新しいことをしてくださる、東の果てからそれが今起ころうとしている、それが主の計画であり、それは変わらないことです。その太陽がですね、花婿のように走ってくる、花嫁を迎える、花嫁をもう私たち教会を迎えるために走ってくる、そのように私たちをギュッと抱きしめてくださり、本当に主の栄光を私たちを通して表してくださることを期待します。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ、感謝します。主は私たち今日、義の太陽のように主の栄光が昇り、その翼には癒しがある、あなた方は本当に外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る、癒され解放され、本当にそれを述べ伝える、証しする、その主がその傷を包み、その打たれ傷を癒される日に、主の栄光は7倍のように強く輝き、主がおられることを認めざるを得ない、主を礼拝せずにはいられない、主よ、あなたをもっと知りたい、日の出るところからその沈むところまで、すべての諸国の民の間で主が崇められ、すべての国々の間で主の皆が崇められるようになることを感謝します。西の方では主の皆が、東の果てでは主の栄光が恐れられる、この主の計画が今、西の方で主の皆が解き放たれることを感謝します。イエス、主はあの皆が、本当に東の果てからは義の太陽のような主の栄光が解き放たれることを期待します。本当にそれが、主の栄光が東の果てから全世界、イスラエル、そして全世界へと、も う誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が主の栄光によって救われることを予言しておられることを感謝します。私たちを通して沖を光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いている。主の栄光を輝かせなさい。主の栄光が私たちのうちに臨み、本当に私たちは黙っていない。エルサレムのために、全世界のために黙り込まない。主の義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるようになるからです。主よ、私たちを用いてください。主の栄光を反映する、その栄光の器として、主よ私たちを用いてください。主の義を照らし、主の栄光を全世界の国々が、その全ての王が主の栄光をあなたを通して見ると、主の口が名付ける新しい名で呼ばれる。主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王のかぶり物となる。主よ、今日予言の御言葉を受け取ります。したい、求めます。主よ、私たちのうちにそれを明かしてくださる、その明けの明星、本当に義の太陽が私たちのうちに昇る、それが表されるまで、主よ、その御言葉をしっかり、この御言葉をしっかり握って、主よ祈り続けます、求め続けます。主が約束してくださったことは必ず成し遂げられます。沖を光を放て、主の栄光を輝かせよ。主の癒しが今解き放たれる。人々が解放され、牛舎の子牛、外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。それを本当に人々が今か今かと待ち望んでいることを覚えます。本当に栄光の、その神様の子供たちの栄光の自由の中に入れていただくこと、切に望んでいることを感謝します、期待します。そのようになることを感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光を主にお返しします。それでは主の祈りをして、終わっていきましょう。 様の尊い十字架の恵み、父なる神様の変わらない愛、聖霊様の親しい交わりと満たしと主の照らしが、私たち本当に主の栄光、主の太陽のように照らし、本当にたくさんの人が癒され解放され、主に立ち返る、その働きのために用いられる一人一人の上に、今から常しえまでありますように。アーメン。ハレルヤ、すべて栄光主にお返しします。